皆さんおはようございます。聖書を読んでいますと、岩という言葉がたくさん出てきます。旧約聖書、新約聖書を合わせて新改訳聖書ですと140回も岩という言葉が記されています。その中で、しばしば神は岩と呼ばれています。創世記の49章24節では、羊飼いをイスラエルの岩、またイザヤ書30章29節では、主なる山をイスラエルの岩と呼んでいます。申命記32章4節では、主は岩とさらにはっきり主が岩であることを語っています。私たちの人間の目では見ることのできない霊である神を岩として、表現しています。申命記32章の4節、主は岩、主の御業は完全、まことに主の道は皆正しい、主は真実な神で偽りがなく正しい方、すぐな方である。旧約聖書の詩編においても、神が岩であり、救いであり、避けどころであり、その必要を顧みてくださる供給者であることが何度も言い表されています。特に岩という言葉が繰り返し用いられている3つの詩編から、18編、62編、78編からお読みしたいと思います。まず18編の46節、主は生きておられる、本べきかな我が岩、あがうべきかな我が救いの神。62編6節、神こそ我が岩、我が救い、我が櫓、私は揺るがされることはない。78編の35節、彼らは神が自分たちの岩であり、意図高き神が自分たちをあがなう方であることを思い出した。このように旧約聖書には神を岩と呼んでいる言葉がたくさんあります。新約聖書でも岩を神またはキリストとして言い表している箇所がいくつかあります。マタイの福音書、有名なマタイの福音書の7章では、主イエスの言葉を聞いてそれを守り行う者は岩の上に家を建てる賢い人のようであると教えています。7章の24節、だから私のこれらの言葉を聞いてそれを行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家を打ちつけたが、それでも倒れませんでした。岩の上に建てられていたからです。またローマ人の手紙、使徒パウロが旧約聖書のイザヤ書8章14節から引用して、イスラエルの民がつまずき倒れてしまう妨げの岩について次のように記しています。ローマ人の手紙の9章33節、それはこう書かれている通りです。見よ、私はシオンにつまずきの石、妨げの岩を置く。彼に信頼する者は失望されることがない。今朝、なぜ神が岩と呼ばれるのか。詩編の作者が記しているように、岩が救いの神、贖い主、酒どころ、なぜ呼ばれているのか。この出エジプト記17章1節から7節を通してご一緒に学んでいきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く、憐れみ深い、愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝あなたが私たち一人一人をこの第二礼拝へ招き導いてくださり、ありがとうございます。主をどうぞ今朝もあなたがそれぞれの必要に合わせて、あなたの御言葉を一人一人に聖書の言葉を通して語りかけてください。私たちの霊的な糧を、御言葉の糧をどうぞあなたが聖書の言葉を通して語ってください。あなたの導きの言葉を、あなたの戒めの言葉を、あなたの励ましの言葉を、あなたの慰めの言葉を、あなたの癒しの言葉を、そしてあなたの救いの言葉を、どうぞそれぞれの必要に合わせてあなたが聖書の言葉を通して語ってください。願わくば助け主、聖霊の働きが私たちの心の内に自由にありますように。
また主どうぞこの語る者もあなたが清め、あなたの御言葉を忠実に解き明かすことができるように、あなたの知恵と力を与えてください。今朝のメッセージの時をあなたにお委ねし、感謝して私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。聖書をお持ちの方は旧約聖書出エジプト記17章、今朝1節から7節を見てまいります。お開きください。
もう一度17章の1節を読みいたします。イスラエル人の全会衆は主の命によりシンの荒野から旅立ち、旅を重ねてレフィディムで宿営した。そこには民の飲む水がなかった。先々週は出エジプト記15章から主に向かって賛美を捧げることを共に学びました。エジプトでの苦役にもがいていたイスラエルの民はエジプトから救い出されたことを感謝し、主に向かって賛美を捧げました。しかし17章に進みますと、イスラエルの民の神への感謝と信頼を見出すことができなくなってしまいます。旅を重ねて荒野をさまようイスラエルの民にとって、飲み水は命をつなぐ大切な資源でした。その飲み水を宿営地で確保することができず、彼らは指導者のモーセに対してつぶやきました。エジプトの地を脱出して以来、民のつぶやきは今回で4回目になります。最初のつぶやきは、出エジプト記14章11節から12節に記されています。今16章を開いてますから、ちょっと14章に戻っていただいて、14章の11節、12節の後半を読みします。事実、エジプトに仕える方が、この荒野で死ぬより私たちには良かったのです。こんな荒野で飢え渇いて死ぬより、エジプトで死んだ方がマシだ。そうつぶやきました。二度目のつぶやきが次の15章、23節、24節に記されています。彼らはマラに来たが、マラの水は苦くて飲むことはできなかった。それでそこはマラと呼ばれた。民はモーセにつぶやいて、私たちは何を飲んだらよいのですかと言った。三度目のつぶやきが続く16章の2節3節に記されています。その時イスラエル人の全会衆はこの荒野でモーセとアロンにつぶやいた。イスラエル人は彼らに言った。エジプトの地で肉鍋のそばに座りパンを満ち足りるまで食べていた時に私たちは主の手にかかって死んだ方がよかったのに、事実あなた方は私たちをこの荒野に連れ出してこの全集団を飢え死にさせようとしているのです。そして4回目のつぶやきが17章の3節に記されています。エジプトでの奴隷としての苦しみをすっかりと忘れた民は、現状における不平不満をモーセにこの3節でぶつけています。民はそのところで水に乾いた。それで民はモーセにつぶやいていった。一体なぜ私たちをエジプトから連れ出したのですか。私や子供たちや家畜を渇きで死なせるためですか。4回このようにイスラエルの民はつぶやきました。今月新しい翻訳聖書、新改訳聖書が出ますけれども、この箇所がどう変わるのか楽しみです。つぶやきっていう言葉、今の人たちは違う意味で使ってますね。イスラエルの民は4回つぶやいた、ツイッター等でつぶやくっていう表現、どういうふうに変わるのか楽しみです。4回にわたるイスラエルの民のつぶやき、クレームでさすがのモーセも耐えきれなくなってたかもしれません。自分の力では民の不平不満に対応することはできなくなり、モーセは主に向かって叫びました。祈り求めました。 そのモーセの祈りに対する応答が続く17章の5節から7節に記されています。もう一度読みします。5節、主はモーセに仰せられた。民の前を通りイスラエルの長老たちを幾人か連れ、あなたがナイルを打ったあの杖を手に取って出て行け。さあ私はあそこのホレブの岩の上であなたの前に立とう。あなたがその岩に岩を打つと岩から水が出る。民はそれを飲もう。そこでモーセはイスラエルの長老たちの目の前でその通りにした。それで彼はそのところをマサまたはメリバと名付けた。それはイスラエル人が争ったからであり、また彼らが主は私たちの中におられるのかおられないかと言って主を試みたからである。冒頭で聖書において岩を比喩的に用いて神の名前を呼んでいる箇所をいくつかご紹介しました。それらには神の存在や性格が表されています。神は不変不動のイスラエルの岩であり、エジプトの苦役から人々を解放してくださった救いの岩、危険や災難から災いから守ってくださる酒どころの岩です。詩篇18編2節にはイスラエルの民を助け出し守ってくださるという神のイメージが岩という言葉に含まれています。詩篇18編の2節、主は我が岩を我が砦で我が救い主、身を避ける我が岩、我が神、我が盾、我が救いの角、我が櫓。これらのイメージを心に留めて出エジプト記17章の6節を見ると、モーセが神の命じられるままに打った岩は実は神ご自身であったことがわかります。神ご自身がモーセの杖によって叩かれることを通して水が出たことがわかります。イスラエルの民はただ不平不満をつぶやいてモーセと言い争っただけではなく、神の臨在存在そのものをも疑いました。もう一度17章7節を読みします。それで彼はそのところをマサまたメリバと名付けた。それはイスラエル人が争ったからであり、また彼らが主は私たちの中におられるのかおられないのかと主を試みたからである。新改訳聖書をお持ちの方は注釈のところにこの地名マサという地名には試みる、またメリバという地名には争うという意味があることが記されていることを読み取ることができます。神の存在を疑いモーセと言い争って不平不満をつぶやいた不信仰の民に対して神はどうされたんでしょうか。4回もつぶやいたわけですから、もう懲らしめてやろう、罰してやろう、裁いてやろうと神が反応してもおかしくなかったと思います。4回もつぶやいたけれども、神は愛と憐れみを持って岩であるご自分をモーセの杖で叩くことをモーセに命じられました。不平不満を言って神を試された不信仰なイスラエルの民を打つのではなくて、神はあえてご自分を岩を打つことをモーセに命じました。そしてモーセの祈りに応えイスラエルの民の渇きを満たしてくださいました。今朝は10月の最初の聖事ですから、これより聖餐の時を分かち合います。今朝の新約聖書の書簡の朗読箇所はコリント人の手紙第1の10章1節から4節でした。第1新約聖書の第1コリント人第1の10章、この箇所で使徒パウロはイスラエルの民が荒野で岩から水を飲んだことを教えています。大変興味深いことに、この10章に続く11章でパウロは聖餐式に関わることを11章の23節から26節に27節にかけてですね、教えています。ですからこの聖餐 のに至るまでの文脈の中でパウロはこの出エジプト記17章に出ている箇所について言及しています。10章の1節から4節を読みします。そこで兄弟たち、私はあなた方にぜひ次のことを知ってもらいたいのです。私たちの先祖は皆雲の下におり、皆海を通っていきました。そして雲と海とでモーセに続くバプテスマを受け、皆同じ御霊の食べ物を食べ、皆同じ御霊の飲み物を飲みました。というのは彼らについてきた御霊の岩から飲んだからです。その岩とはキリストです。旧約聖書に精通していたパウロは、モーセが荒野で神に命じられて叩いた岩がキリストご自身であり、イスラエルの民と共に荒野を旅してくださった神と共にキリストが、そして聖霊が、三位一体の神がおられたことを教えています。今朝イスラエルの民のために荒野で食べ物であるこのマナを備えてくださった神が、岩を叩くことにより飲み水を与えてくださったことを心に留めたいと思います。生産の時に分かち合うパンと杯の意味をもう一度心に思い巡らして、岩であるキリストが十字架にかかり、私たちの罪の贖いとなってくださったことを通して、私たちが霊的に救われ、贖われて、そして永遠の命が与えられていることに感謝したいと思います。ヨハネの福音書4章14節をお読みいたします。ヨハネの福音書4章14節。しかし私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。お祈りいたします。神こそ我が岩、我が救い、我が櫓、私は決して揺るがされない。恵み深く憐れみ深い天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝の旧約聖書出エジプト記17章の御言葉をありがとうございます。あなたがエジプトの地で奴隷として苦役にあやぎもがいていたイスラエルの民を救い出してくださり、そして荒野での40年間を通して約束の地へ導かれたことを覚え感謝いたします。またその旅の行程の中にあって、いつもあなたが共にいてくださり、イスラエルの民を導き、備え、助け、そしてその必要を顧みてくださったことを覚え感謝いたします。主よ、どうぞ私たちもあなたを私たちの救いの岩、我が砦、我が救い主、私たちの身を避けるための我が岩、我が神、我が盾、我が櫓と呼ぶことができるように助けてください。あなたに信頼して日々の生活を守り行うことができるように助けてください。どうぞ私たちの信仰が揺るぐことがありませんように、私たちの心配や不安から揺るぐことがないように、あなたにしっかりとより頼んでいくことができるように、またあなたの岩の上に立つことができるように助けてください。今朝これより聖餐の時を持ちます。主よ、どうぞこの時にあなたの救いの十字架の技をもう一度心に留めることができますように、私たちの不平不満をあなたが聞き、あなたは私たちを裁かれるのではなくて、私たちを救うためにあなたの御子イエス・キリストを十字架にかけてくださいました。あなたの御子イエス・キリストの贖いにより私たちが救われていることを覚え感謝いたします。あなたの裂かれた体を象徴するパンを分かち合うときに、またあなたが十字架で私たちのために流された血潮を象徴する杯を分かち合うときに、あなたの憐れみとあなたの恵みを心に留めることができますように、私たちの代わりにあなたが十字架にかかってくださったこと、あなたがご自身を打たれたこと、もう一度心に留めることができますように。どうぞ今一人一人が それぞれの心の内をよく吟味し、あなたに言い表さなくてはならない弱さを、罪を言い表し、あなたの罪の許しと清めを受け、この聖餐に入ることができますように。今朝の御言葉を感謝し、これよりもとれる聖餐の時をあなたにおいだねして、私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。